Radio.
Hey everyone, and welcome to DMM Aikawa Radio.
Enjoy good talk and tips for learning English.
DMM Aikawa
Radio.
Let's get started.
はい、DMM メーカーはラジオ始まりました。今週は PR チームの緑と
Hi, I'm Hannah。 オーストラリア出身のバイリンガル講師 Hannah がお届けいたします。
はい、もうあっという間に2月ですね。
ね、2月ですね。寒い
寒い、年明けてあっという間ですが、
あっという間です ね、
引き続き寒い日が続いてますが、体調管理とか大丈夫ですか？
大丈夫です。風邪まだ1回も引いてません。
まだ始まって1ヶ月だからで今の2月になるとやっぱ日本は一番寒い時期になるかな。春が待ち遠しくなりますよね。
そうですよね、
うん、空気が乾燥してるのも気になるんですけど、オーストラリアの2月の気候はどんな感じですか？
Australian weather in January and February is hot and dry. Yeah, it's the hottest season in the year.
一番暑い時期、yeah. そうか、日本と本当に真逆ですね。
そうですね、真逆ですね、
うん、今回は教材でもちょっとオーストラリア関連の記事をピックアップしますよね。
そうですね、今日はオーストラリアのトピックをピックアップしていきたいと思います。
はい、というわけで、DMM 英会話ラジオでは音声でも英語学習に役立つ情報や使える表現などをご紹介していきます。
DMM 英会話ラジオ。
一つ目のコーナーはマテリアルオブザデイ、 DMM 英会話のおすすめ教材を、季節ネタや旬なトピックを絡めてご紹介し、ユーザーの皆さんにもぜひ活用していただこうというコーナーです。
本日は、デイリーニュース教材からレベル6の Over 1000 koalas feared dead in Australian fires を紹介します。こちらの教材はデイリーニュースの教材で、去年の11月30日にリリースされたものなんですけど、オーストラリアでは今年に入ってからも森林火災のニュースで持ちきりでしたよね。
そうですね、日本も含め国際的にかなり話題になったニュースかと思います。去年の12月から、今年年明けて、今でも結構テレビとか新聞メディアだけではなくてインスタグラムとかの SNS でもいろんな投稿を、目にしました。火災の中を歩くその消防士の方とか、動物たち、やけどしたカンガルーとかコアラの写真見て
本当ショックですよね。
結構衝撃的でしたよね。
本当カタストフィックイベントですよね。本当悲しい。で今回のブッシュファイアなんですけど、コアラちゃんがね 30% ぐらい亡くなったりして、
そうなんですね。
で何十人の人も亡くなったり家を失ったりとか、本当大きなニュースになっていて、であとシドニーの町の都市の方でもそのスモークが、行ってるんですよね。
なんか PM2.5 のアラートも出てるって。
そうです、はい。あとニュージーランドの方にもそのスモークが行ってるらしいんですよね。
すごいですね。国ニュージーランドの方にも行ってるんですか？
はい、ニュージーランドの方にも、その煙が。
なるほど。今回この記事がリリースされたのはこのとても深刻な森林火災が起きる結構前なんですけども、オーストラリアではなんか分かっていたというかよくあることなんですかね？
そうですね、ブッシュファイアっていうのは毎年あることで、日本で地震があるように結構あるんですよね。
そうなんですね。
はい、
はい、
で実はこの記事は9月頃に起きた森林火災の記事なんですね。
そうですね、記事では10月末って記載があるんですけど、実際は9月ぐらいからもう始まってたっていうような話もありますよね。
ちょっと今年はその森林火災が早かったらしいんですよ、シーズン的に。
あ、なるほど。
それでは記事の方に入っていきたいと思います。まずはボキャブラリーをチェックしましょう。 spread 広げる広まる、 survival 生存、Habitat 生息地居住環境、 Source 源原因、 Deforestation 森林破壊、森林伐採。今回の単語は派生語があるものが多いですね。
そうですね、派生語ってところで何でしたっけ。
派生語っていうのは一つの単語の形が少し変わってできた語句なんです。例えば respect is respectful、respectable respectfully みたいに、こういうふうにちょっと変わっていく感じですね。まあ覚えることもできるんですけど、全部覚えるのは大変だと思うので、まあ少しずつイメージしながら覚えていくといいですね。みどりさん、今日の単語の中からなんか派生語っぽいのありましたか？
そうですね、2つ目のサバイバルはサバイブの派生語でしょうか？
その通りです、はい、日本語でもサバイバルって言いますよね、まあ、これはちょっと和製英語なんですけど、あと他に何かありますか？
ハビタットとかってハビテーションとかもそう、なんか聞いたことある？
はい、そうです、関連してます。確かに、ハビテーションは居住という意味で、ハビタットは動物や植物の生息地という意味です。意味もよく似ていますよね。
そうですね、やっぱりこう派生してるだけあって、ちょっとこう共通してる意味がやっぱり多いんですね。
まず最初に、冒頭の部分を読み上げたいと思います。 Experts fear that over 1,000 koalas may have died in fires that have destroyed forests on Australia's east coast。
これは専門家はオーストラリアの東海岸の森林を破壊した火災により1000頭以上のコアラが死んだのではないかと懸念している。あれ、1000頭以上とのことですけど、なんか日本で最近ニュースを見るとなんかもっと犠牲になってる感じですよね。
そうですね、実はもう8000頭以上のコアラが亡くなってるそうなんですね。
なんかコアラだけじゃなくて他の動物たちにもすごい影響を与えてますよね。
はい、
はい、本当に悲しいニュースですよね。
悲しいですね。では本文を読み進めます。 The fires started at the end of October 2019 in a forest in New South Wales 300 kilometers north of Sydney。A very warm spring and low levels of rain helped the fires spread quickly。
火災は2019年10月末シドニーから北へ 300km のところにあるニューサウスウェルス州で発生した。非常に温暖な春の気候と降雨量の少なさが火災をさらに拡大させた。はい、ということですけど、花さんご出身がニューサウスウェールズ州にあるシドニーですもんね。
はい。
いつも春はどれぐらいの暖かさでなんですかね。
Yeah, it's hot and dry, and everyone feels really happy during this time.
すごいやっぱり春だからいい時期なんですね。暑すぎず寒すぎず。
Yeah.、うん、では次のパラグラフです。Deborah Tarbart from Australian Koala Foundation has since said that over 1,000 koalas may have been killed as the fires spread. She added that 80% of koalas' habitat has now been destroyed. Many of the trees that have been burnt were eucalyptus trees, which are the main food source for koalas.
ここは先ほど記事でも書いてあった1000頭以上のコアラが亡くなってしまった可能性があるっていうのと、消失したのはコアラの主な食料源であるユーカリの木であると言ってますね。はい、ちょっとここの文章時制が気になりました。 Many of the trees that have been burned were eucalyptus trees, which are the main food source for koalas。これ現在形、過去形、過去完了全部混じってますよね。
そうですね。 Have been burnt はもうすでに燃えてしまった、つまりもうすでに燃えてしまったという今の状況、まあ、完了した状態を表している完了形で、 Were はすで、に起こった過去の、まあ、事実を表すので単なる過去形で、 Which are は先行詞でユーカリの木ですが、 ユーカリの木はコアラの食料源であることは、普遍の事実などで現在形になっています。
ややこしいですね。
ちょっとややこしいですね。
ちょっとこう時勢考えすぎると話せなくなりそうなんですけど、なんとなく言ってる意味は分かりました。はい、文法はやっぱり学生時代 の授業を思い出しちゃうので苦手意識が出ます。
そうですよね。
はい、
それでは次です。 Koalas were already in danger. In May 2019, the Australian Koala Foundation said that there were fewer than 80,000 koalas living in the wild because of deforestation and climate change. というわけです。すでに森林伐採と気候変動でコアラの数は減っていたんですね。ちなみに because of と単なる because の違いは分かりますか？
これは勉強したことありますよ。 because は接続詞なので後ろに文が続くんですよね。この場合は後ろが名詞が続いているので because of ですよね。
はい、その通りです。because だけで使うなら主語と動詞のセットで使ってくださいね。
はい、
それではいよいよ最後のパラグラフに行きたいと思います。 The Port Macquarie Koala Hospital has raised over Australian $1 million for koalas affected by fires after asking people to help them raise just Australian $25,000. The money will be used to help koalas that have been hurt and also build a safe habitat for them.
はい、ポートマッコリーコアラ病院は火災の被害を受けたコアラのために100万オーストラリアドル以上の寄付金を集めたんですけど、彼らが募った寄付金額は2万5000オーストラリアドルであった。この資金は怪我を負ったコアラの救護や彼らの安全な住処の建設に充てられるということですね。
はい、今はその現状よりも怪我をしたコアラの数は、もっともっと増えているようなので、やっぱりこの資金が必要なんですね。それではディスカッションに行きたいと思います。みどりさん、 Are fires common in your country? Please explain your answer。あなたの国では山火事はよく起きますか？あなたの答えを説明してください。
はい、日本は山火事も起きないですもんね。はい、 Fortunately, wildfires rarely happen in my country. Summer in Japan is hot and humid. On the other hand, winter is cold and dry. あとは、If Japanese summer is hot and dry like Australia, we might have more wildfires. そうですね、日本の夏はすごい湿気があるので、なかなかこう山火事って聞かないですよね。
そうですよね、やっぱその気候の違いですよね。
オーストラリアの夏は、暑くて乾燥してると思うんですけども、花さんが小さい時と比べて変わった点とか、なんか感じることとかはありますか？
Bushfires are very common in Australia. We have them every year in summertime. Yeah, somewhere in Australia. And there's a fire ban when it's really bad, like when the weather is hot.ファイアバーンっていうのがあるんですよ。
はい、ファイアバーンって何ですか？
バーンっていうのは禁止っていう意味 でそのファイアバーンっていうのは、その火を使うことを禁止するっていうことなんですけど、バーベキューをしちゃいけないとか、そういったことですね。
あ、その禁止してる日があるんですか？
そう、禁止してる日があって、ニュースでもやるし、結構厳しいです。
面白いですね。火使っちゃいけない日ってことですよね。
そうですね、外で。
それだけ乾燥してるっていうことですよね。はい、次は私の方から花さんにディスカッションの質問です。 What do you think is the biggest threat to wildlife in your country? あなたの国の野生生物にとっての最大の脅威は何だと思いますか？
Well, from reading this article andlistening to the news on bushfires, I think bushfires has a major effect on native Australian animals because they lose their habitat. Yeah.
そうですよね。 はい、
うん、住む場所がなくなっちゃいますよね、森林火災で動物たちは、はい、というわけで本日はオーストラリアの森林火災についての教材を扱いましたが、いかがでしたでしょうか。
はい、今回のトピックはなんかディスカッションの質問がやっぱりあらかじめ準備して考えないと難しいですね。
あ、本当そうですね。
はい、
ちょっとニュース見たり、
ね、ニュース見たりとか、まあ、日本語でも自分の意見をまとめておかないと、多分私これ普通にレッスンやったらな、うん、I don't know って言っちゃう。
ちょっとハードなトピックでしたね。
確かに。うん。
Okay, so I would like to give a message to all the Australians. Pray for Australia. Let's fight climate change. And we can all make a difference if we try.
はい、今回はちょっと考えさせられるトピックでしたし、難しかったですけど、こんな感じでまたこのコーナーではこれからもいろいろな教材をおすすめご紹介していきますので、次回もお楽しみにしていてください。
Konnichiwa.
Minasan.
Everyone.
Sena. Welcome to the Shoestrings. I'm Kurumi.
I'm Julian.
We are teachers from DMMA Kaiwa, and also we are traveling around the world.
In this program, we'll be introducing you to a country, useful expressions, and travel tips.
Please enjoy listening.And I hope you learned something new.
Me too.
Let's start with country quiz. Hint 1. This country is bigger than Italy and the UK.
Hint 2. This country has beaches, mountains, forests, deserts, and lakes.
Hint 3.Traditional last names change depending on the sex in this country.
Hint 4. Europe's heaviest animals live in this country. It's sort of like a bison.
Buffalo? Yep. And hint 5. This country has the world's biggest castle. Did you get the answer now? The right answer is Sena!Poland.
We began our trip in Poland in the city of Warsaw, and after that we went to the city of Krakow.
Krakow is, it used to be capital, but no more. Now capital is Warsaw.
In this episode, we will talk about the history in Poland and what we saw.After Warsaw, we went to Krakow. Krakow is the old capital of Poland, and the city dates back to the 7th century. And Krakow is very popular for tourists, and I believe one reason is because of its proximity, or how close it is, to Auschwitz. We visited Auschwitz. It was about an hour and a half bus ride, and it's pretty sad to visit, but it's...very important to not forget, and we were able to learn a lot more than we knew about World War II.
ポーランドだとワルシャワよりクラカルの方が、人気です。なんでかというと、あの戦争系のミュージアムがいっぱいあるからです。
In North Carolina, people are required to watch the movie Schindler's List in high school. I think I watched it 3 times in high schoolSo we visited the museum. Tickets were 8 euros, which is reasonable. So Schindler's factory made enamelware. It was metal bowls covered with like a porcelain paint. And Schindler was credited, he was a Nazi, but he was credited with saving 1,200 Jews.
その有名なシンドラーですけど、工場ではそのポット、あの金属の、あの板を使ってポット、鍋とかを作ってました。
Visiting the factory, you can see lots of history. It's not just a factory museum for Schindler's factory, but also they have a lot of World War II artifacts. I was really impressed with how thorough it was. They had a lot of stuff from the Nazis, the Jews, also Gypsies. So history that covered a lot of the people in Poland at the time. One thing that really struck my attention was a cigarette case made of human skin. It was on display.
人間の皮膚で作ったタバコケースなんてどんなものか全く想像がつきません。私は見てないのでどんなものかはよくわかりませんが、そういう恐ろしい展示もあれば、普通にクラッカルに住んでたユダヤ人の人の生活がよくわかる展示がたくさんあって、とても勉強になる博物館でした。
Now let's talk about Auschwitz. Auschwitz is a concentration camp in Poland. It's located about one hour and a half bus ride from Krakow. And there are two main camps. There's Auschwitz I and then Auschwitz-Birkenau. That's about 3 kilometers from Auschwitz I. And there's also an Auschwitz III. Auschwitz I was the first concentration camp in the area, and it's more like a museum now. And Auschwitz II Birkenau, that's a really big concentration camp. It's scary to see how big it is. It's not like a museum. It's more of a. It's just some of it's rebuilt from where they damaged it, and you really get the idea just how scary it was to be there. You can see where the train came in directly into the camp, and where the people were led straight from the train to the gas chambers. So it's a really, really sad experience, but it's important to see. And I was just surprised at how big Auschwitz II Birkenau was.
Gas chamber と言っていましたが、 chamber は拷問のための部屋ということで、ガス室、つまりユダヤ人を殺すために作られた部屋のことです。ビルナ刑務の収容所は本当にだだっ広くて、端から端まで30分ぐらいか歩いてかかるようなところに、たくさんのバラクと一度に大量に人を殺すための巨大なガス室の残骸を見ることができます。
The thing at Auschwitz that left the biggest impression on me was the exhibit that housed the human hair. It was shaved from them when they first arrived, and it was just a room full of mostly female hair still in braids, and you could see the braid and the hair tie, and they used to make rugs from this that the prisoners had to use to sleep on. They also sold the human hair outside of the camp to different countries.
このジュリアンが一番印象に残ってると言っている髪の毛なんですが、この展示はアウシュビッツ収容所内で唯一撮影が禁止されている場所でした。体の一部だったということもあって、かなり生々しいですし、本当にたくさんの髪の毛が展示されていて、とてもショックでした。髪の毛以外にもいろいろな展示があって、中でも持ち主の名前を書いたカバンが私は印象に残りました。あとはメガネとか靴とかも本当にいっぱい山積みでした。
Here are some tips for you to go to museums, Cinderella's factory and Auschwitz. Cinderella's factory, I will say you have to book in advance because the museum is kind of small, so they limit the number of people for each hours. And we got lucky because we get there 10 a.m. and we were able to get the ticket, but most likely you might not be able to get in and or wait for long hours because of this issue. So please try to book in advance for Cinderella's factory.
For Auschwitz, a good tip is to arrive before 10 a.m. If you arrive before 10 a.m., it's free to get in. If you arrive at Auschwitz after 10 a.m., you have to be in a tour group, which are usually fully booked, or you have to wait several hours for the next available tour group. There is no audio tour available, so you have to listen to the tour guide, so it's best to book a tour in advance because there are not that many Japanese tours.
一人中谷さんっていうあのアウシュビッツ収容所公認オフィシャル の日本人のガイドの人がいて、その人に事前に連絡すると日本語のガイドが取れるみたいです。っていうか私多分見たんですよ。多分その人だな。日本語ちらっと聞いて、で、あのなんかその10人ぐらいのグループでいろいろ質問できるような環境もありますし、 I strongly recommend you to book in advance and contactJapanese tour guide.
How was the report? まあそんな感じで今日は、歴史学習をした模様をレポートしました。
Today's first phrase. People are required to. For example, from the episode, in North Carolina, people are required to watch Schindler's List. Another example.People are required to call in sick. Also, people are required to pay taxes. Or, in Japan, people are required to own a smartphone. Do you agree or disagree?
Be required to. で、必要とされる、要求される、義務付けられるということです。シンドラーのリストを見ることを義務付けられるというふうな時に使います。
Another example, I strongly recommend you to. For example, I strongly recommend you to visit Poland. Also, I strongly recommend you to take a shower. You smell bad. Or, I strongly recommend you to see a doctor. You're sick.Also, I strongly recommend you to read this book. It's really good. Are there any books you strongly recommend?
Strongly recommend you to. で、強く何々することをおすすめするよということです。臭いからシャワー浴びてよ。I strongly recommend you to take a shower. こんな感じで使います。使ってみてくださいね。
Thank you so much for listening.
Otsukare saraba.
See you next time. Bye bye.
Bye bye.
DMM 英会話ラジオ。
次のコーナーは英会話ボイス。このコーナーでは DM 英会話ユーザーの皆様の声を聞いていきたいと思います。毎日の DM 英会話のレッスンでのお悩みやこんな感想を持っているなどのコメントをお待ちしておりますので、 DM 英会話ブログのラジオ記事からぜひ投稿してみてください。このラジオでコメントをご紹介させていただいた方には非売品の DM 英会話オリジナルステッカーをプレゼントさせていただきます。今回は大阪府豊中市にお住まいのけいこさんからお悩みをいただきました。お悩み読み上げますね。相手が話をしているのを聞くとき、日本語ではしょっちゅうなずいたり、うんうんうん、わかる、私も、と、頻繁に相槌を打つのが傾聴の姿勢になることが多いですけど、英語ではじっと相手の顔を見て、最後にコメントを言う、ふんふん言いすぎないと聞いたんですが、そうですか？また、先生たちはそうしてる、じっと見て最後にコメント、ふんふん言いすぎないと思いますし、ふんふん言いすぎるのは失礼とも聞きました。でも習慣になっているので、ふんふん言わずに相手の話をずっと聞くのは居心地が悪く感じます。聞いていると思われそうで、このふんふんの頻度について実際のところどうしたらいいのか教えてくださいということなんですけど、花さんにまたちょっとご相談をさせていただければと思います。 どうなんですかね。
そうですね、多分それは文化の違いですよね、
うん、
確かにあのふんふんこう、うんうんうんってこう言い過ぎるとちょっと外国ではあんまり
顧問じゃないかな。
顧問じゃない、はい、それはやっぱ日本の、うんうん、コミュニケーションの仕方だと思うんですけど、
これって例えば英語で言ったら Yes, 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 yes,
yes, yes. そうそうそう、そんな感じです。そうだからまあ適度にちょっとこう間を空けて Yeah って言ったりとか Right, OK とか、
うん
うん、
ただそういった相づちは別に失礼じゃないんですもんね。
そうですね、うん、
よくあの日本語でも分かるとかそうだよねっていうような相づちだと英語はどんなのが多く使われますかね。
そうですね、例えばうん分かるとかだと Right, OK とか、あとは Yeah とか、中の人だったら Yeah、あと true、 そうだよね、
true、 そんな簡単な感じでいいんですね、
う
ん、
そうですね、本当簡単な感じで大丈夫です、う
ん、はい。おそらくその先生たちはこうじっと皆さん の、 あの発言を聞いてるので、じっとこう見て最後にコメント言ってくれるっていうところもあると思うんですけど、
う
ん、
すね、
まあ、普段の会話の中だと、
うん、
まあ、花さんが言ったように確かにまあ簡単なそうだよねっていうような相槌は全然失礼にならないっていうことですね、うん、
はい
はい、ということです。もう適度にあのけいこさんからこう相づちを打つときはさっきの Right とか True、
うん、
That's right とか、
うん、
これあのレネさんからの相づちのコメントとかでも That's right とか That をつけて、うん、あのコメント、あの相づちを打つと結構使えるよみたいな、
うん、そうですね、そうすると相手となんかこうコミュニケーション取ってるっていう感じになるので、
うん、あとちゃんと聞いてるっていうね、うん、理解してるよっていう形になるので、この適度にっていうアドバイス難しいと思うんですけど、
そうですね、適度にね、
うん、全くこう何にも、うん、あのいわゆるふんふん、
うん、
こう言わない方がいいってわけではなく、相づち打ってあげてコミュニケーションうまく取ってあげられるといいですね、うん、
はい、
はい、というわけでけいこさんいかがでしょうか。参考にしていただければと思います。はい、これからもじゃんじゃんお悩みやラジオのコメントもお待ちしております。あとですね、ザ・シュースリングスのくるみさんとジュリアンさんへのラジオの感想や、旅先でこんなレポートをしてほしい、海外旅行で気をつけるべきこととはなど、あの旅関係のお便りもお待ちしておりますので、ぜひぜひご投稿ください。はい、というわけで、今年1回目のあの花さんとのセッションでしたが、いかがでしたか。
森林火災のニュース、すっごくあのショックですね。
そうですよね、早くあのそういった森林火災が少しでも収まればいいんですけど、こういった形で世界にこうニュースで発信されてるっていうのはやっぱり重要なことですよね。
そうですね、実際何が起きてるかっていうのは知る必要ありますよね。
はい、皆さんもぜひ記事を読んで自分の意見をまとめて、誰かにこう話してみたりしてみてください、うん、
はい、Okay, so thank you for listening to our show、I'll talk to you next time.
See you!